こんにちは。よろしくお願いいたします。厚労省の方の話から聞かれましたか。
お疲れ様です。
今からお話しするのは、子ども子育て支援法が通って、今回社会福祉法なんですけれども、子ども子育て支援法が通って1年半経ちましたと。経ったら、保育園幼稚園とか認定子ども園とか、就学前の児童施設とかっていうのはどう変わっていくんだろう、変わってきたのかなと。そして、幼稚園さんなんかから盛んに言われるんですけど、認定子ども園に移るといいことがあるのかなと、保育所は保育所で残って将来があるのかなとか、いろんな質問をいただくようになりました。1年半経った今、いろんなところからいろんな話が聞こえてまいりますので、その総括というのか、1年半経った今見えてることということでお話をするつもりでございます。実は僕マーカーつけたものをどっかに忘れてきまして、話があっち行ったりこっち行ったりするかもしれないんですけれども、今慌てふためいておりましたけれど、まず少しお話をさせていただきます。実はここ数日、アメリカ大統領の件で新聞テレビはその一辺倒なんですけど、東京にいて日経新聞を毎日めくるとですね、いくつか真ん中に柱があってどっちに立っていいか分からないですね。11月7日、円相場を動かす主役交代なんて書いてある横に、これ3面記事なんです。日経の3面記事に、保育士賃上げに補助金、厚労省民間事業者に50万円っていうのがポンと記事が載ってました。3面記事ですから総合経済面です。日経、長官です。こういうふうに書いてありました。厚生労働省は保育士の賃金を改善する計画を実行した民間保育事業者に50万円の補助金を出す。賃金改善を計画し実行した法人に50万円出します。社会福祉法人の方たちは50万と聞いても、50万のためにはしないなときっと思う。小さい法人だと、50万もらえるのならやろうかということになるんですけど、50万出すと。経験を積み重ねた保育士の給与が着実に上がっていく状況を定着させ、不足する保育士の待遇改善を目指す。離職率を下げるために計画を作りを求め、達成すれば補助金を積みます。50万をさらに積み増していくんだと。計画期間は3ヶ月から1年間、計画がうまく実行できれば2017年度以降1事業者あたり50万円を支給する。例えばフルタイム労働者が100人いる事業者の場合は、計画が終わった後1年後まで離職率を 5% 下げられれば、5% ごめんなさい、までじゃないです、離職率を 5% 下げられれば60万円を追加して助成する。今先生のところ、いろんな、ここは会計事務所の先生もいらっしゃるし、直接授業をなさってる人もいらっしゃるんですけど、離職率ってどのくらいでしょうか。 5% を超える、 10% を超える、平均国が取ったら 12% だったそうです。離職率100人いると12人辞めるんですって、1年間に。だからそれを 5% 下げられれば補助金を出します。国の取ったデータでは 12% だっていうことになって、日本保育サービスって日本で一番大きな株式会社立民認可保育所の離職率は 18% だそうです。先だって今年グローバルキッズっていう会社が年商100億円ぐらいでマザーズ市場に上場しました。保育事業者です。ここはこの間社長と目にかかったら 10% の離職率だと。うちは求人に苦労してないと胸を張られました。職員は募集したら来るし大丈夫だとおっしゃったので、社長ね、44だったかな、社長どのくらい離職率って聞いたら 10% だと。 10% は僕には多いと思ったけど、彼は大したことがないって言ったので、厚労省の資料を見たら 12% だ、離職率の平均がと、こう首都圏の話ではなく日本中の数値として出てました。まずそれが言いたい。だから、5% まで下げ、 5% 下げられれば60万さらに追加して払うよということは110万円になるねと。また計画終了から3年経っても離職率が悪化しなければさらに90万円を支給しますと。50万、60万、90万という 補助を出すということが日経の経済面にポンと出てきた。こういうことが、昨今保育所を取り巻く中にはびっくりするような記事が出てきます。日経の3面ですから、あらとかって思いながら眺めました。でこれは11月10日です。これはね、21面で企業消費っていう欄なんですけど、ここにも離職保育士を掘り起こせというテーマで書いてありました。で、まずは社会の一般的な常識の話として喋ってるんですけど、子どもの保育料援助復職セミナー離職保育士を掘り起こせ、保育士さんの子どもを保育園に預けるときは優先的に同じ町内であれば保育士さんの子どもを待機児童解消として入園させてよろしいっていうことなんですけど、隣の市に通ってる保育士さんにとってはそれは使えないっていうわけですね。そうすると企業がその人の保育士さんに無認可保育所に預けるのなら補助金を出すので早く復職してほしいということを言ってることなんです。でここにアートやサクセスホールディングスはって書いてあるんですけど、ちょっと新聞を読みます。11月10日の記事です。保育所を運営する各社が保育士の資格を持っているものの現場から離れた潜在保育士の採用に力を入れている。アートコーポレーションはこの秋子どもを認可外保育所に預ける保育士に対し資金援助をする制度を導入した。認可保育所との差額分を補填し現場復帰を促す。人手不足解消のため保育士経験者を対象にセミナーを開いたり専用サイトを設けたりする動きも広がっている。アートコーポレーションは近隣の認可保育所に子どもを預けられない保育士に月額3万円を上限に支給する制度を設ける。待機児童を抱える自治体では保育士が子どもを優先的に保育所に預けられるようにしているが、住所と勤務地の自治体が違う場合などはこの制度の対象とならない。認可外保育所の利用を促し現場復帰をってさっき僕が言ったことがここに書いてある。その後に続いてですね、同社はあと、チャイルドケアは181箇所の保育所を運営し現在1600人の保育所を抱える。2017年春以降も新卒で年120人中途で年200人規模の採用を目指すが、320人、1600人の職員がいるのに320人の職員を中途と新卒で取らなければならない。さっきの離職率も含め、それから年度解消、新施設の解消に対する職員の配置というようなこともやらなきゃならない。だからこのくらいの施設ですら300数十人も1年間に新雇用をしなければならない。そのためには、赤ちゃんを産んで、育休を取った、その後すぐに保育所が見つからないので先生に復帰できないというのなら認可外に預けてくれれば補助まで出すと言ってるような求人難が皆さんのマーケットにある、皆さん関与されている保育所にはあるということであります。その後サクセスホールディングスはこれは東証一部の上場企業です。病院の院内保育所から認可保育所に展開を始め今百数十億の規模になっていらっしゃる会社であります。ここはサクセスホールディングスは離職した保育所を対象に復職支援講座を始めた。都内で9月に初めて開いたのに続き11月にも2回目を開催する。保育経験者らが参加者の相談に応じるのだが、最近変更された保育関係の法制度などレクチャーする保育所での体験実習をする予定だ。名古屋に本社のある JP ホールディングスは先ほど言った日本保育サービスですけども、同社を退職した保育士向け OBOG の採用専用サイトをこのほど開いた。復職した保育士の体験談を紹介するほか人事担当者との面談を申し込むこともできる。過去に同社を退職した保育士1000人程度が対象だ。日本一大きいところは、2000数百人の職員を、2000人以上か3000人近い職員を抱えてらっしゃるので、もうすでに退職した職員が1000人を超えている、もっといるんですね。会社と喧嘩して辞めた人たちはもう採用の対象にならないでしょうから、自主的に辞めていった人たちを再雇用したいと思ってその人たちにも呼びかけてるんだ。1000人を対象にする。民間の保育大手が潜在保育士の採用を強化するために 保育分野の人手不足の深刻化が背景にある。ここにですね、この数字が本当かどうかって言われると微妙なんですけど、厚生労働省による採用がピークとなる1月の保育士の有効求人倍率は全国で 2.44 倍、僕が去年見た数字はもっと大きかったので、まあ、平均なので、仮想のところでもうほとんど有効求人倍率、働かないところでも 2.44 倍が全国平均だ、首都圏では 6.24 倍だった。それは去年の話だったんですね。今年はピークの瞬間、去年はピークの瞬間10何倍まで東京は行ってたと記憶があるので、1人採用したい、1人の保育士さんに10社ぐらいの求人が来ると、1月の前半にはというようなことであります。そのくらい、ものすごい人手不足の中で皆さんは求人活動をしていかなきゃならない。で、今何が言いたいかと、幼稚園さんが認定子ども園に変わったとき、3歳から子どもを預かっている幼稚園が2歳児1歳児を預かると6対1の配置で職員を置くことになります。どうも柱が邪魔で右に左に動けないなここにいなきゃならないね。6対1の職員を配置しなければならないと、それはもうほとんど求人には、幼稚園まで入ってきて保育士の獲得合戦に当たるの で、株式会社、さっき申し上げた、今年マザーズに上場なさったグローバルキッズは来年16カ所ぐらい開くんだそうです。新規園を、新規園を16カ所ということは、20人平均で300人、は職員を採用しなければならない。で、辞めていく職員が2000人で200人いれば 10% ですから、500人採用しなきゃならないんです。500人一社でですよ。それで、そういう状況にあるということを一つ心に置いていただきたいということが一点であります。で、今日話していることはそういうことから含みを持って、いきますが、あとで資料は東京都ですね、東京都っていうところは小池さんが都知事になられて補正予算を提出されました。1万2000人当初予算で、舛添知事が今年1年間保育所を1万2000定員分作るんだって言って当初予算を組んでらっしゃいました。小池都知事になってこの瞬間に補正予算を出されたのは5000人分追加だと。補正予算というのはこの3月までに使うんでね、5000人分、1万7000人分東京都だけで子どもたちを預かる定員分を作るんだと。それどんだけの職員がまたいるんだっていう話なんです、東京だけで。で、僕横浜が、200数十箇所から今600箇所ぐらい認可保育所が増えてるんですけど、横浜市っていうところ、横浜が次から次に保育所を作っていく中に株式会社の、認可保育所率が 36% 去年の4月で超えてます。今年の4月かな。認可保育所が100あれば36箇所は株式会社率だ、横浜というと、社会福祉法人の次はもう株式会社率なんです。で、言うぐらいにどんどん保育所を作ってる時に本丸の東京が動き出したら、職員不足は横浜が作り出したこのきっかけで日本中保育士が不足したと言ってるのなら、もっと恐ろしい東京が動き始めたらとんでもないことになるってその頃言ってたんです。そしたら今僕が言った通り、今年だけで1万7000人分の保育所を作るんですよ。1万7000人分ってどれだけの施設の数だっていう話です。平均60から90人ぐらいの定員でしょう、東京ですから。そうすると何百箇所っていう話を1年間に作っていく、そのくらいの勢いで、作っていく。敗れた都知事に敗れた増田さんっていう方が選挙戦に4年間の間に6万人分の保育所を供給しますとおっしゃいました。小池さんのこのスタートはそれを上回っていくスタートを切ったということになります。で、それは今から僕は地方の、ここ今日全国からですから、地方で起こることは、求人難がどの地方にいても起こるんだと、東京都がとんでもないことをやらかすからですということを今申し上げました。
で一方地方では幼稚園が死活問題に入ってきて、後でちょっと資料見ながら言いますけども、認定こども園に変わることで生き残りをかけようとする地方の過疎地域、例えば10万人未満の人口のような市町村にとっては、幼稚園が0、1、2歳を預かる仕組みができれば、幼稚園にも新規の雇用が働くことになります。平均したら6対1、5対1という職員の配置になります。0歳児が3対1ですし、1、2歳児が6対1の配置であれば、5対1ぐらいの配置をしなきゃならない。そうすると幼稚園がいくつかダダダッと認定子供に代わり0、1、2歳を預かるという仕組みができれば、その町特有、その市特有の中でも求人難に入る。僕、子供の数が減り始めて定員割れをするところも出てくるけど、ここから数年間は求人、要するに職員を集められなくて定員割れを起こすところが出てきますと言ってます。で、職員を募集をかけて集められなくなって、最低基準の職員配置を置けないので園児が減る。で、園児が減るとどういうことが起こるかというと、園舎を最近建てたところなら借金返済が叶いません。100人定員で借金返済を想像した人たちが、今まで120定員、まあ、20% まで定員の弾力がやっていれば120で経営をしてました。ところがある時100人定員で90人になってしまいます。そうすると収入はガタ落ちして、借入金の返済に苦しむという法人がたくさん出てくるでしょうとこの頃言い始めていますけど、そういうことが肩側で起きます。ちょっと、長いんですけど、皆さんのところに資料ないんですが、小池さんがこの補正予算を出したところの保育関係でコメントを出したところだけちょっと読んでみます。今日一番大どころで話でありますけれども、待機児童解消に向けた緊急対策、そして補正予算を取りまとめましたので、ここにお知らせさせていただきますって小池さんは切り出しています。まず緊急対策の考え方でございますけれども、これは待機児童というのがまず喫緊の課題ということを認識してまして、そしてまた視点とすれば都民ファーストの視点、そこに立ちましたってこう喋り言葉でずっと書いてあるんですけど、保育所等の整備促進、一つ保育所の整備促進をします。人材確保の定着の支援をします。これは結構重要でして、そして利用者支援の充実、利用者視点の充実、3つの柱を党独自で対策を11盛らせていただきました。3つの中で11盛らせていただいた。緊急対策に基づいて待機児童解消に向けた第一弾として、126億円、拠出いたします。新規事業が5つ、拡充する事業が6つで126億円ですと。当初予算で974億円、先ほど申し上げた1万2000人分松添さんが知事時代に準備をした、これが900数十億円あった。で、ここに5000人分追加をするときに、120数億円また追加で出すけれどもということが書いてあるんですけど、なぜそしたら金額そのくらいで済むのかというと、来年にもある。施設整備はギリギリ3月までできると、子どもたちに運営費を出すのは来年4月からなので、120数億円で済んでるだけのことであります。でも、子どもの予算を新規に施設整備だけで1000数百億出せる東京はとんでもない、街でして、そういうところと皆さん方が競争して勝てるわけもなくというのが後々続いてくるんですけれども、出しますと、28年度に着手してくれれば補助率を上げる、 25% が 30% に上げるって書いたり、賃借料の補助を今回創設した、賃借料の補助8分の1事業主が負担することにしてたけど16分の1にします。宿舎、保育士の宿舎借り上げの拡充もします。年度内に新たに借り上げを行ったら不動産屋に払う礼金まで東京都が持ちますってこう言い始めて、もうね、とにかく保育士にバンバンバンバン手厚くする制度を東京都は考えてるということなんです。どこを言ったらいいのかな、今のは例えば 国は今公定価格の中に賃借料加算、ごめんなさいね、ここダッと一回全体の総論だけ、加算が例えば100平米で25万が賃借料加算が出てきます、国の公定価格で、ところが東京都は1回物件だと35から45万で、足が出てくるしというのが今東京の平均らしいです。25万では賃料で東京では借りない、借りれないので100平米で40万前後、この部分を小池さん持つって都知事おっしゃいました。ということは先ほど言った株式会社なんかはバンバン出店するということになります。出店すると職員の採用がまたかさむということになりますというようなことが起きますよ。それが1万7千人分なんです。それから平均月給21万円前後と言われる保育士に、これある人のコメントなんですけど、都内で一人暮らしをするとき家賃6万から8万というのはかなり重いになる、重荷になる、これを8万円分補助をすれば、21万でも実質29万円の賃金を払ったことになるでしょう。国がこの制度を待機児童のいる市町村にはどうぞ使ってくださいって言って、待機児童のいる待機児童加速化プランという中に今月額8万2千円分国と自治体と事業主で折半して家賃補助を月額出すんですね。これが5年で終わりっていう制度なんです、国の制度では。ところが東京都はこの補正予算の中で恒久財源に変えるとおっしゃってます。だからどこの部分を東京都が持たれるのか、国が持つ部分を東京都が持たれるのか、また違う制度で持たれるのか分かりませんが、保育士さんの給与が安い安いとか言ってるけど、住宅手当を8万円近く月額もらったら安いことはないはずなんです。で今は、入社して5年間でしたけど、今いる職員たちも含めてこの財源を当てるんだなんて書いてあります。であと少しだけ、ここにもうこれも一緒だな、要は小池都知事は1年間に1万7000人分ぐらいの施設整備の建設資金もものすごい金額手厚くする、土地の賃借料、ビルの賃借料についても補助を出す、でも社会福祉法人の方はそう簡単にこういうのに飛び乗っていく力は持ってない、経営事務員を持ってませんからね。株式会社は先ほど申し上げたグローバルキッズ年商100億円の会社の本部事務局って何人いるのって聞いたら100人だとおっしゃいました。100人の本部社員がいて、2000人の保育士と、100カ所近い保育所の運営をバックヤードで持ってるということなんであります。で、そういうことを考えてみると、今日本にある学法社会福祉法人がこの波の中に立ち向かっていくことが可能なんだろうか。であるところで少子化ですから、ある瞬間に待機児童はなくなります。施設を作れば作っただけ、地方では幼稚園が認定子どもに代わり0、1、2歳の枠を取り切った後、待機児童は瞬間ゼロになります。待機児童がゼロになった瞬間、今建物を建ててたものが100人定員で借金返済を20年考えてた、残り10年を考えてたというと70人まで減ってきて、その建設資金の財源を残しているのかというようなことが出てまいりました。今は裕福でいっぱいお金を持ってらっしゃいますというのは社会福祉の常だと思います。今回は不明になってらっしゃる皆さんは多分そうでも、近いうちこれが崩壊していくということを心に留めてね。で、一人採用するときにグローバルキッズは19万数千円が月額初任給だとおっしゃいました。東京の社会福祉の平均は20万4千円とか20万8千円とか言われるようになってきました、初任給の月額が。そういう中に賃料補助までついてくるような制度というものが東京には完全に小池都知事のもと完成したということである。その中で皆さん方がどう整理していくのか今日聞いていただければと思います。じゃあ、これからいきます。これからは10年近く、10年強ですか、フレーベル館というところの顧問をしているので、今年、 8月号にデータと事例で見る子どもをめぐる10年悩みと縁のこれからって桑田さん書いてよって言われて、記事を書いたものをそこにコピーで置いております。まずいくつかいきますけども、子どもをめぐる10年悩みと縁のこれからということで、もうそのそこはもう見ることはなくていいと思いますけど、1って左側に法令制度の保育業界の転換点、これ何度もお話ししてるんですけど、ここはもう一度僕の顔を初めて見る人もいらっしゃるでしょうから、上の図を見ていただいてください。左端に平成10年12年16年18年27年と保育所を取り巻く制度の改正を書き込んでいます。平成10年定員の弾力化、100人で110人持ってもいいよ、105人持ってもいいよ、今までは定員以上に持つことを許されない施設だって言ったけど、最低基準さえクリアすれば大丈夫だよという話が出てきた。待機児童がいるからだ。で、このくらいで待機児童が全て解消できると政府は当初思ってた。各園に1割ぐらい余分に子どもを預かってもらえば待機児童解消になる。その間少子化になってますからね、その間皆さんが少しいい思いをして10人分資金を残してくれたらいいなと国は思った程度だった。で、平成12年には待機児童減らないので、規制緩和をして株式会社を参入できるようにしようということを認可保育所に持ち込んだ。その翌年にはベネッセが、僕ちょうどベネッセの顧問をその時したんですけど、認可保育所第1号の株式会社立保育所を作りました。で、そこから平成13年に株式会社の第1号ができた後、今15年間が過ぎたわけですけど、日本中で 3% ぐらいが株式会社率に、今1000件を超えたと思います、もう今年1000件を超える株式会社率に認可保育所になってきた。平成で上場企業もたくさんできました。東証一部に上がったところ2社、もともと東証一部事業者だったところが保育事業やった会社が別に2社、マザーズに上がった会社が1社、今準備をしている会社がまた1社出てきたと、この間証券会社の方に聞きました。平成16年には資金使途の緩和、今平成10年から定員の弾力化をしたことによって100人で10人定員の弾力化をすると国基準だけで500万円ぐらい収入増になります。500万円収入増になるということは10年続くと5000万貯金ができるということであります。5000万ということは東京に保育所1個出そうか、自己資金の5000万を使ってということができる。5000万では立たないですよ。国の補助が1億数千万、東京都の補助がいくらなどなど入れていくと、自己資金を名古屋から東京に5000万持っていけば東京に保育所が作れるという時代だった。で、もともとその定員の弾力化に行くまでの間に資金を残せてれば10年はかかってないということであります。で、平成17年に、平成16年には都道府県知事の承認がなければその保育園に残ったお金を取り崩して他の自治体で保育園を作ることは許されてなかった。16年にそのことが許されて、ただし都道府県知事の承認がいる。ですから社会福祉法人で都道府県をまたいでバンバン作っていけるようになったのは平成16年以降だと。皆さんの周りに社会福祉法人保育所をここ10年の間に12年の間にいくつか作られたところがあるとすると、この制度に乗った。平成17年には都道府県知事のところには持ってこないんであれば理事会の承認でお金を取り崩して園を拡大することを許しますという通知が平成17年に再度出された。平成18年に認定こども園制度の開始が始まり、平成27年度に子ども子育て支援新制度の開始で新しい認定こども園法のもと動き始めた。ですからブルーの、ごめんなさい、ブルーはないんだね、社会福祉法人の保育所ってセンターのところの一番上にありますけれども、資金増ができました。平成10年から定員の弾力化をすることで資金が残りました。で、平成17年頃からは、16年からは新施設整備ができるようにその財源を使ってできる通知が出された。国はちゃんと考えてやってるんですね。待機児童解消のために園にプールできる資金を渡して、それを自由に使えるぞという通知を出して園拡大を促してきた。要するに今回の社会福祉法の改正、前段聞いていただいた厚生省の方の話も含めて、今度はガバナンスだ、コンプライアンスだ、会計監査だと言って締め付けを社会福祉法人に行うわけですけれども、法律が意味するものは10年後には理解できます。 出た瞬間に理解するのは難しいんですけど、どんな風に締め付けられたかは5年経つとみんなが話し合うっていうことになると思いますが、そういう形で保育園の場合は平成10年から待機児童解消の名目のもと資金がたくさん配られるようになり、国策に変わったということであります。株式会社保育所は平成12年から矢印が下に向かって、学校法人幼稚園はこういう形で今平成27年から実行された。じゃあ、ごめんなさい、センター、左側のセンターは社会福祉法人が運営する保育所の動き、今僕が喋ったようなことがここには書いてあります。社会福祉法人が運営する保育所は平成10年保育所への入所の円滑化についてという通知により、待機児童解消に向けて認可基準の面積人員配置を満たした上で定員を超えて受け入れができるようになりました。で、左の方に行って、さらに平成12年社会福祉事業変革に伴い経営の自立が求められました。またより経営判断に資することを目的とし、社会福祉法人会計基準の選定制定について示され、会計処理や資金使途制限の緩和に関連する通知も補出されていった。平成16年あたりがそういうことでした。で、一番左端に、ごめんなさい、その株式会社の運営する保育所の動きの数行前に、都市部地方を問わず事業拡大を図る社会福祉法人の中には多施設運営を推し進め、今では10から30程度の保育施設を運営するまでに拡大した法人も出てまいりました。要するに平成10年以降から16年以降から社会福祉法人で地方で1法人1施設だったところが地元でいくつか作られたところ、もちろんその前にいくつか無理して作ったところもあります。チャレンジしたところもある。でも制度が許すようになったのは16年以降で、ここから作った人たちは、余裕があったということになります。で、10も20も30も作るところが出てまいりました。で、株式会社が運営する保育所、平成12年からこういうふうになりましたということが書いてあります。で、次のページの真ん中辺に学校法人が運営する幼稚園の動きということであります。これが皆さんにとっては大きく影響していくところになります。女性の就業率と保育所数が増加する一方で、学校法人が運営する幼稚園の施設数や利用児童数は減少の傾向にあります。具体的な数字で見ますと、幼稚園児数は国立、公立、私立を合わせた全体で昭和53年249万人をピークに、幼稚園には250万人ぐらい子どもがいた。昭和53年平成9年には179万人、平成19年には170万人、平成26年には156万人と減少しています。平成26年には昭和の53年から100万人ぐらい減った幼稚園に通う子どもはということであります。これはもうよくわかります。少子化ですから、1年に260万人も生まれた時代、団塊のジュニアが生まれた200万人の時代、もう今は100万人しか生まれない時代に入りました。今20歳の子が120万人生まれた世代です。現在は100万人です。でも今から10年後には80万人とかっていう数字に近づいていきます。団塊のジュニアがもう40を過ぎてしまいましたので、もう赤ちゃんを産む世代のお母さんのお腹の数が減ってきたということです。ですからものすごい数、ここから日本の人口は減っていくということであります。特に子ども人口は減っていくということであります。で、幼稚園はその例に漏れずっていうか、幼稚園はその流れに乗ってちゃんと着実に右肩下がりをしていった。ところが保育所で、ね、この平成10年以降右肩上がりに保育所の数を増やしている。それは女性が就労するという習慣が国策の中で動き始めた。所得を女性も上げる、キャリアを女性も積んでいくという社会が認められ始めた。その中で幼稚園は変わることが、まあ、もちろん預かり保育とか延長保育をやり始めたものの、0歳1歳を高い保育所単価で預かることをしてこれなかったので、幼稚園は衰退期をずっとたどっていった。ところが平成18年に認定こども園という制度ができた時に、一部の幼稚園は保育所に向かって動き出しました。本当に一部でした。平成27年からっていう話を今日今からしますけど、平成27年からはちょっと違った図になってきましたよという話をします。幼稚園はそういう状況だ。で、一 番下の段に新制度開始前に国は子ども子育て支援新制度の施行を待たず積極的に待機児童解消に取り組む自治体に対し待機児童解消加速化プランの支援策を講じました。これが先ほど言う賃料補助みたいなものも出すとかっていうようなものなんですけど、まあ、いろんなものを出してきた。29年度までに40万人分の受け皿を確保し同年末までに待機児童解消することを目標に掲げました。新制度は27年度からですからそれを2年前倒しして25年度から園児を増やすという国策に打って出られました。在園児を増やす、保育園の数を増やすということに舵を切られました。新制度ができて新しい仕組みの中で数を増やすんではなくてもうフライング的にどんどん子どもたちを保育所に入れていくのだっていう施策は25年からできました。そして新制度の開始後は50万人分の受け皿に変更しました。待機児童いるはずですよね。25年から29年度末までに25、26、27、28、29年度末までに50万人分の0、1、2歳の施設を作るわけですから今まで足りてなかったのが当たり前なんですね。で40万人分の29年度末までの40万人分には昨年目処が立ったとおっしゃいました。40万人という当初目的は数年間でクリアできて十分この期間の中に達成できると踏んだ国はさらに待機児童がいるので10万人分追加しますって言って50万人目にされました。その10万人分の受け皿の中の5万人分が見えないでしょうけどごめんなさい、仕事子育て両立支援事業の概要、企業主導型保育事業というものを今年の4月から新たに5万人分追加した。40万プラス5万人については50万ですから10万増やすんですけども、5万人については現状の40万と同じ5万人分を作るということにしました。けど残りの5万人については、子ども子育て拠出金って分かりますか。社会保険料の一番領収書の一番右側に子ども子育て拠出金というちっちゃな金額、健康保険とか厚生年金のこっち側にちょこんとちっちゃい金額、あれを払ってることであれを積み上げた中で5万人分の保育事業を創出すると決められました。これ恐ろしくてですね、市区町村の認可がいらないんですよ。市区町村の認可がいらないということはもう需給が一致した市町村で保育需要は一致してる、そこに大型病院がある、その大型病院が自分のところの看護師確保のために事業所内保育所を作らなきゃならない。この事業所内保育所が公定価格認可保育所並みにお金がもらえて作れる仕組みができました。建設補助も一緒です。ランニング補助も一緒です。挙句の果てに土曜日曜長時間という看護師さんの子供を預かったり特別養護老人ホームに働く介護士さんを見つの子供を預かったり飲食店に働くホテルに働くお母様たちの子供を預かったりすると土日を空けたりしなきゃならないですね。こういう枠組みについて事業所内保育所という言葉ではなく企業主導型保育事業という言葉で地域の子供も 50% まで受け入れて構いません、働くお母様たちの子供も 50% でも構いませんという制度を国は作り上げました。スタートして半年過ぎましたけれども先日伺ってきました。伺ってきたら、2年間で 5万人分作るんですけど大体見えましたと、もう超えることは見えたのでということでした。建設資金は今までプールされた児童手当拠出金、子ども子育て拠出金と言われるもので建設補助は出します。じゃあランニングはどうするんですかって言ったらね、子ども子育て支援金、昔は児童手当拠出金と言ったら子ども子育て拠出金は児童が今申し上げたように団塊の世代の方は260万人強、団塊ジュニアは200万人、今の子ども100万人しか生まれないので企業から集めたお金が潤沢に余ってるんですって。これが5万人分であればずっとランニングは出し続けることができる。保育所の運営費と同じ、子どもがいれば出すことができる財源を見つけたということなんです。そしてこれが今年の4月からスタートをし、 来年までの間に5万人分日本中出てきます。先ほど申し上げたように怖い制度であるということはいい制度でもある。市町村を通さなくていいので認可を必要としないので、大きな医療法人、大きな特別養護老人ホーム、大きな企業体がポコッとその辺に作ってしまうと保育士も取られるし、子どもたちも取られるしということが起きる制度を5万人分追加して動き始めました。この半年、要するに今日僕がお話しするのは27年度から始まった子ども子育て支援新制度といわれるものがどういう影響を今後与えていきますかという話をメインにするので、今のような話をさせていただきました。企業主導型保育事業についてはですね、こういうくだりがあります。皆さんごめんなさい、手元にないんですけど、多様な就労形態に対応した保育サービスの拡大を支援する、まあ、言葉が難しいですね。市町村、市区町村による計画的整備とは別枠で整備可能であり、設置の際や利用の際に市町村の関与を必要としない。市町村の関与を必要としないけど公定価格ですから、皆さんの保育所の運営委託並み、それ以上の単価が出てくるということであります。地域枠も自由に設定できます。利用定員は 50% 以内、要するに働いているお母さんの子供の他に近隣の子供たちも集めてよろしいよと、 50% までは。で、受給が一致した市町村においては取られるということですよね。そこの近くに住宅があれば。運営費や施設整備については子ども子育て支援新制度の小規模保育事業等の公定価格に準じた支援が行われること。準じたですけれども、今言うように土日を空けたりすると単価はさらに上がる、時間を長くしてもさらに上がるという仕組みであります。こういうことが今新たに固執された。で、すいません、じゃあ、もう一回資料に戻ります。左側のページです。平成27年度新制度開始後の動向、今日お話ししたいことはここからであります。まあでもここは動向なので概要を知っておいてもらえます。小規模保育事業の動き、新制度では小規模保育等を市町村による許可事業、地域型保育事業として地域型保育給付の対象にしました。小規模保育事業は0、2歳を対象としており、利用定員が6人以上19人以下に定められ、定員5人以下の家庭的保育と定員20人以上の認可保育所の中間に位置します。小規模保育事業を展開するにあたって100平方メートル超えるマンション等は消防法の関係上なんとかなんとかなんとか、80平米が空きがあれば12から15名程度に抑えたケースが大きく見受けられます。これどういうことかというとですね、今から一つ事例を申し上げます。山梨県の甲府、山梨県というのが人口が少ない地域であります。人口の一番大きい市で甲府市です。武田信玄の甲府です。甲府は20万人市民がいらっしゃるそうです。これが県庁で一番、県で一番大きな市というか、ちっちゃい市ですけれども、甲府の幼稚園団体の会長さん、ごめんなさい、山梨県の幼稚園団体の会長さんの園の話です。27年4月に幼稚園を認定子ども園に切り替えられました。120人の1号の子ども、幼稚園児の子どもがいる、ちっちゃな、まあ、普通の幼稚園です。それを変えて90人の1号の子ども、幼稚園の子ども、30人の、2号の子ども、3歳以上の保育を必要とする子どもという定員に変えられました。同時に近所にマンションを借りて19人だったかな、もうちょっと少なかったかな、の小規模保育所を作られました。そうするとどういうことかというとですね、30人の子ども2号の子ども、19人の3号の子どもということで、この幼稚園9000万の 年間売上からその年の決算は実質子どもは19人増えただけなんです。実質にはでも収入は5000万増えた。で、園児の獲得合戦も10月に11月から園児募集をするのに 来年の4月の子供が埋まった。幼稚園時代は10年間定員を毎年切る、毎年園児募集に苦労した。それが2号3号という保育所部門を持ったことによって埋まってしまうことを2年間体験をしましたって言って、幼稚園協会の会長が認定子どもに代わった20万市の甲府市で起こった一つの事象であります。この先生の記事を後ろの方に置いておりますので見てもらうと後で見ることができると思います。で、そういうことが小規模保育事業といわれる19人以下の施設を幼稚園が持つことができる。甲府市はその後はですね、市役所が小規模保育所も作りませんと宣言をなさいました。なんか変だのって思ったけど、保育所からクレームが入ったんでしょうね。幼稚園団体に012歳をそんなにいっぱい渡したら保育所が困るっていうことだったんでしょう。そういう動きになりました。で、もう一回その11回のページに戻ってください。認定子ども園の動き。認定子ども園においては養護連携型認定子ども園の法的位置づけ等を改善が行われています。既存園の状況から認定子ども園に移行について考察しますと、県レベルでは認定子ども園化を推進したほか、幼稚園の空き教室を活用した認定子ども園の移行した園、形状を破れない場合に次なる戦略がある法人のみが移行した傾向がうかがえる。まあそういうことがここに書いてあります。で、次のページにちょっとそこだけいきます。データで見る子どもをめぐる近年の動き。一番上に待機児童って横書きで書いてある。待機児童っていう図はこういう図です。この図の読み方については、僕の顔がぴょこんとついて吹き出しがついてるところを読んでもらうと、どういうことがこの表から読み取れるかっていうことがわかると思います。それから左側には出生数と合計特殊出生率の関係、それからその下、左側の下の段には女性就業者数の就業率が書いてあります。で、次のページは保育所定員が早いね、が書いてあります。で、右側の下の段に、主体別東京、円グラフの右側です、東京と神奈川平成26年4月1日ブルーは公立、ピンクは社会福祉法人、グリーンが株式会社等企業と言われるもの。 14% が26年4月にはもう多分 20% 近くになってます。東京、神奈川と言われる括りです。ところがその下の段のコメントを僕の吹き出しを見てもらうと、平成12年の規制緩和により株式有限保育分野に参入し、待機児童が多い地域では着実に園数を増やし、待機児童対象の機動力を発揮しています。平成28年は横浜では 36% を超えました。認可保育所を100件あれば36件は株式会社率になりました。横浜が株式会社率第1号ができたのは平成14年だったと記憶してますから、わずか14年で認可保育所で株式会社の出店が毎年一番多くなったということであります。今度は東京がそうなりますという勢いに入ってきました。で、左側の表が認可保育所数と幼稚園の数ということで書いています。で、これはそこに書いてるんですけど、認定子ども園に平成27年から移行しているので、少しグラフが下がっているのは認定子ども園に移った数ということが含まれているのでそうなってます。下の段は認定子ども園の園数ということが書いてあります。27年28年に伸びてきていますけれども、現在今年の4月に4001箇所と言われてますけど、認定子ども園ができました。来年4月に6000箇所ぐらいまで行くとすると、これは相当のものになってきます。ですから今からお話しする本題ですけれども、27年から始まった、この認定子ども園子ども子育て支援新制度が何をどういうふうにもたらしていくのかということを想像していくということを今からしていきます。で、今お配りしたその手元の資料の中にはですね、次から次にページめぐってもらうと、4月から、ごめんなさい、下に5ページって振ってあるページ、5ページって振ってあるページが平成27年の認定子ども園移行事例ということで、学校法人運営から幼稚園から移ってきた、社会福祉法人運営の保育所から移った、学校法人運営の幼稚園から移ったという事例を、半分仮説半分真実を基づいてここには例を書いてます。読んでもらっ ったら分かると思います。でね、次のページからがこう見開くと、上下が認定こども園協会の会長さんと、僕がインタビューして答えてもらうということになってるんですけど、もちろん会ってお話もしてるんですけど、ほとんど僕が聞いてる場所はコメントは押さえてあって、向こうの言ってることをページが少ないので書きました。この2ページは、そうです、協会の会長さんが何を考えているのか。ただ協会の会長さんは保育の質、教育の質を上げていくべきだというやっぱり会議名分を述べられました。ところが次のページ、8ページ9ページというところに行くと、今僕が例に出した山梨県の幼稚園協会の会長様の僕が喋った事例がそのまま書いてあります。生々しく数字は出てこないところがありますけれども、この2段を読んでもらうと、定員120人の幼稚園が認定こども園に変わっていったらよかったと書いてあるわけです。お仲間には、日本中のお仲間には150人、自分と同じような園経営な幼稚園経営なら認定こども園に変わるべきだと講演して回ってるんです、今彼は。ということは幼稚園がものすごい数認定こども園に移っていく可能性が出てきたということです。で、次のページを開けていくと、この2段は1年間に800人しか生まれないし、800人というのはそこそこの市ですけれども、800人しか生まれない福岡の、昔炭鉱で栄えた町ですけれども、そこで幼稚園をやってて、300人ぐらいいた幼稚園定員が160人まで減って、彼が園長先生が帰って経営を立て直し、増えていった中に260まで盛り返したところに認定こども園に切り替わった。300を超える園児数を抱える幼稚園は日本に 7% しかないって言われているので、 7% の幼稚園は絶対認定こども園に変わらないだろうって言われてました。ところが彼は幼稚園には限界があるって言って認定こども園に27年4月に変わって、成功してよかったと言ってます。この間、別の会議でミーティングしましたら、変わらないということがもうありえないという話を強くしてました。その彼が書いたコメントがそこに書いてあります。で、読んでみられるとなぜそういうふうに動いたかがよく理解できます。その次のページは今度は岐阜の保育園の先生で、過疎中の過疎で子どもの数が少ないのに、40人しかいないのに認定こども園に変わった保育所がね、保育所で園児が40人しかいなくても認定こども園に変わったら弱小の保育所が生き残れるって彼は書いてる。職員を増やす財源を持って職員をローテーションを楽にしてあげることができたというコメントを書き上げています。これは27年の4月に移った園長先生のコメントです。これは保育所が移った事例、過疎エリアの保育所の先生が書いています。その次のページが北海道で幼稚園事業と保育所事業をやっている事業主が、園児の数が20人を切るような幼稚園がもうやりたくないので閉めたいという話を仲間の園長先生にしてるわけね、幼稚園の先生が。そういう時に、じゃあ僕が市役所と掛け合って町役場と掛け合って、僕の方の学校法人に吸収する形で認定こども園にその園を変えることができるかどうかの判断をしてもらい、変わっていいというのであればあなたの法人を自分たちが運営していいよということでやったという事例です。要するに幼稚園が倒れそうになってきて経営者も跡取りもいないので、もう地域で閉めたい、でもその地域に012幸いいる、でも3、4、5歳の幼稚園で生き残ることはもう不可能だ、働く母親の支援ができないので、ということで認定こども園に変わった成功例。27年の4月にみんな変わった人たちなんです。僕はこの人たちにインタビューをしたいって言って、雑誌の対談のインタビューをしたいんですって申し込んだら、何が聞きたいんですかとおっしゃったので、27年にどんな思いで決断をしてスタートした制度の中で何も見えないところで何を考えて切り替わったんだ、切り替わって1年決算が終わったら結果どうだったんだ、良かったのか悪かったのか総括して教えてくれっていう話なんです。 ですから今僕がお話ししたような視点でこの文章を読んでもらうと、短い文章なのでよくわかると思います。例としては今申し上げた120人の幼稚園がどういうふうに再生していったか、280人もいるような幼稚園がなぜ認定子どもに代わり0歳を受けてない 1,2 歳だけを受けていきながら土曜日は閉めたままの幼稚園でやっているというようなやり方で地域の中でナンバーワン店を目指している。でその彼は今後保育所事業を東京に持ち込む。今まで乳児を触ったことなかったけど乳児を触って自信がついた、東京に保育所を出すなんておっしゃってました。で、過疎地の保育園で認定子どもに変わると収入が爆発的に伸びる。そこだけ言っとこうかな、保育所ですから、12-13ページ、どこかに、お金が、マーカーつけたのをどっか置いてきたのでごめんね、どこかわからない。読もうかなって言いましたけど読んでください。要は後から数字の話もちょっとするんですけど、まあ後からって今からするんですけど、ここの円は10人とかっていう1号の子供を取るだけで1000何百万円もの収入増になった。園児数は一緒なの。園児数は一緒で1号の子供に十数人、2号の子供が移っただけで、保育園の長時間の子供が幼稚園の短時間の子供に移ったということがイメージしやすいのかもしれないですね。言葉としては移っただけで収入は1000何百万も増えたんだ。その増えたお金で人を雇えてローテーションが楽になり休みの有給も取れるようにしてあげたんだっていうようなことを成功体験として書き上げてらっしゃる。これが、今からお話しすることになっています。では長らくお待たせしました。レジュメのグリーンのレジュメ、グリーンですか、青ですかね。200ページですか、200ページをから参ります。僕が今日お話しするのは、ごめんね、話があっち行ったりこっち行ったりで、27年からできた制度、子ども子育て支援法という新しい形の法律のもと、何がどういうふうに変わってきたかは今お話をしたようなことであります。要は待機児童がいっぱいいるので待機児童を急激に解消する手法を平成10年から取ってきたけれども、小泉内閣から取ってきたけど追いつかなかったので、幼稚園にさらに頑張ってもらって認定子どもに代わってもらい012歳を預かってもらう、今まで通り株式会社にも門戸は開き続ける、この十数年起こったようにというような話です。ところが文部科学省が今出している9月の16日に出した文章ですけれども、平成29年度における私立幼稚園の子ども子育て支援新制度への移行状況について、201ページ、平成29年度における新制度への移行状況、今般平成29年度における私立幼稚園の子ども子育て支援新制度への移行のに関する調査を実施しました。その調査結果、移行実績を加えると平成29年度における累計での移行状況はいかのようになりますと、対象園数を8119園にしました。1、平成29年度までに新制度に移行する方向で検討を含む、前年度プラス637、3024箇所、全体の 37.2% が29年度までに幼稚園が移行している。2、平成30年度以降に移行を検討判断、3797、全体の 46.8% が平成30年度までに移行するだろう。3番、将来的にも移行する予定はない、約1000件 12% 程度、無回答9件302。ということは、
残ったところがどう動くのかは別として、別じゃないね、その残った 35% 程度が映るか映らないかということになります。映る石を示した映る石も示してないところは、模様長めだからオセロゲームのようにひっくり返り始めたら全部ドドッとひっくり返る。幼稚園の段階ももう移行しなければならないのなら移行しなければならないでしょうと言ってです。で、幼稚園が移行すると何が起こるかと、0、1、2歳の取り合い、職員の取り合いということになりますということなんです。で、そういうことを想像します。参考までにって下のところに書いてありますが、平成27年の1889、平成20年度までに移行2387ということであります。で、幼稚園のことはその次のページにもその次のページにもその移行調査の意味するものがずっと書いてあります。この辺は見てもらうと、で、204、205っていうところに行くんですけど、204は今後の対応、205は都道府県別の移行状況です。都道府県別の移行状況は皆さんそれぞれ、全国からお見えですから、興味のある自分のところを見ていただければと思います。こういうことが移行状況です。29年度はこういうふうに見込まれますっていうふうにグラフで書いてあります。文科省の調査なので。で、その次のページ206ページっていうところに入ると、各県の認定子ども園の移行のことが書いてあります。で、いきます。207ページこれですね、福祉医療機構って皆さん、建設するときにお金を借りるところがありますね。そこが調査リサーチをして、論文レポートを書いたということであります。認定子ども園についていつ書いたか、今年の8月19日。要するに僕みたいにやっぱり27年からできた制度が、幼稚園がどういうふうに動き始めたか、文科省のさっきのデータを見てください。保育所はどう動いたかが非常に分かりづらかったんです、実は。そしたら福祉医療機構ってお金を貸す団体なので調査を精査にしてるんです。収入が増えたか増えなかったかとか、そういうことも含めて書き込んであるんですけど、ごめんなさい、ここが僕がちゃんとマーカーつけたのをどっかに置き忘れてるので焦点がボケるかもしれませんけど、大事なので少し読ませていただきます。いきます。207ページ、認定子ども園と保育所の収益性の比較について。要するに移行するもしないも収益性でしょと。さっきの岐阜の先生が1号の子どもが10人、要するに保育所時代と40人は40人で変わらなかったのに、幼稚園児童と言われる子どもを10人その中に含んだ瞬間に収入が1500万程度増えたんだと言ってらっしゃる。それはどうしてなんだっていうこととか、本当かということがここに出てまいります。ずっといきます。四角枠です。認定子ども園は保護者の就労の有無に問わず、就学前の子どもを対象に教育と保育を提供する施設である。新規開設は極めて少なく、ほとんど保育所または幼稚園からの移行であります。その施設数も全国的に多くないため、認定子ども園はどのような経営状況であるのか、保育所と比較することで収益性の違いを分析した。先ほど言ったように、幼稚園は保育所の部分である2号3号ってピンとこないゼリーさんたち、ごめんね、2号3号と言われる福祉的な子どもたちを預かるとしたら、この2号3号の子どもが60人いると60人の認可保育所ができたことなので、60人分の収入が新たに増えることだけなんです。で、幼稚園はそういうふうに考えれば分かりやすい。保育所はっていうのは、どんなことだったか分かりにくかったねということが書いてある。で、福祉医療機構のデータをもとに平成26年度の認定こども園と保育所の経営状況を比較すると、認定こども園のサービス活動 収益体計上増減差額比率は 6.8% と保育所を 1.4 ポイント上回っていた。認定こども園と保育所の収益構造を差異を把握するため、平成28年度公定価格を用い、両施設の収益について計算し比較を行ったところ、認定こども園は保育所に比べて基本分単価が高く、特にここね、1号定員を設定した認定こども園は保育所よりもかなり高い収益水準であった
また保育所と同じ定員構成でも認定こども園の方が収益水準が若干高くなっていた。試算結果をもとに平成27年4月に認定こども園に移行した施設に対し、要するに制度ができたその年に移ったところに、移行による経営上の効果などについてヒアリングした結果、約9割の施設が増収したと回答しており、移行によるメリットは大きいとの回答であった。27年に移行した保育所が認定こども園に移行した9割は移行してよかったということは、例外はあるけど保育所も認定こども園に移ることは効果があるということだということなんです。後で細かいことは言います。現在待機児童解消のための保育を必要とする子どもへの対応が強く求められている地域においても、将来的には少子化等で利用者数が減少が予想される平成31年度末までの移行特例期間中に対象となる子どもの範囲が広い認定子どもへ移行することは、長期的な視点で地域ニーズに柔軟に対応するための有力な選択肢の一つであると考えられる。保育所の建設費にお金を貸すこの団体が、大都会で待機がいるところでも過疎地域においても認定こども園に保育所が移行することは意味があるということを、まあ半分厚生省の出先みたいなところがこういうコメントを出したということに驚きも持って読んでるんですけど、そういうことが書いてあります。でここから細かく出てくると思いますが、はじめに認定こども園は幼稚園と保育所の良さを合わせます。もうこの辺はいいですね。そのページの左の一番下の方ですね。認定こども園の数は制度が創設されてから緩やかに増加し、平成27年度以降急増しているが、 2.4 万件以上ある保育所や 1.1 万件以上ある幼稚園に比べると全国的にさほど多くない状況にある。現時点で4000、今年の4月で4000です。このほど福祉医療機構において認定こども園がどのような経営状況にあるのか、主に保育所と比較を行うことで次の通り分析を行った。まず認定こども園の整備状況等を整理し、次の機構の融資先のデータをもとに認定こども園及び保育所の経営状況を比較した。さらに認定こども園と保育所の収益を試算し、認定こども園以降の施設に対するヒアリング結果をもとに移行実態を確認した上で、認定こども園移行に関わる課題及び方向性について整理した。分析の対象は機構の融資先であった開設後1年以上経過し、社会福祉法人審議会基準を採択している認定こども園40カ所、保育所2756件とした。次のページ、認定こども園の平成27年で以降増加し、平成28年の4月1日には4001カ所、幼保連携型の割合が最も多く、保育所からの移行が多い。幼稚園からの移行より保育所からの移行の方が現時点で多い。幼稚園さんが新しい制度の意味が分かってないということであります。先ほどこの福祉医療機構のレポートにあったように、過疎地域においても移る意味がある、大都市圏においても移る意味があると書いてあるように、先ほど九州の大牟田という福岡の外れの幼稚園280人ぐらいいるって言ったところが移って、それはここのタイミングで地域で、012歳を触らなければ3歳以上の幼稚園ではいずれ被害を見ることがあると踏んだということなんですね。そういうことを考えていくということです。次読みます。はじめに全国の認定こども園保育所及び幼稚園の施設数について平成28年度まで過去6年の推移を見た。これ27年からポンと上がっているのは下のグラフですけど、今ように27年から新しい認定こども園という法律の改正が行われたことによる、子ども子育て支援法という法律が通ったことによって跳ねたということであります。その次の年4000カ所まで増えてきた。グラフの下のところいきます。下から6行ですか。認定子どもは平成26年度まで緩やかに増加しているが、平成27年から大きく増加し、平成28年4001カ所であった。これは平成27年にスタートした子ども子育て支援新制度において幼保連携型認定子ども園の認可 指導監督が一元化されたことや財政措置の施設型給付の一本化されたことを受け、認定こども園の移行が容易になったことが影響していると考えられる。なお認定こども園の施設形態を見ると、幼保連携型が 70% 程度、保育所型が 12% 程度、幼稚園型が 17%、 地方裁量型が 1.5%、 幼保連携型の割合が一番多い。また近年なんとかかんとかって、ああそうね、そのグラフの下ですね。また近年待機児童問題を背景とした保育所の増加傾向にある一方で、幼稚園は毎年減少しており、平成27年では前年に比べ1200件減少していた。幼稚園減少の要因は、認定こども園の移行する幼稚園が増加していることや、全国的に公立幼稚園を削減する動きなどが影響していると言われている。なお認定こども園の施設数を都道府県別に見ると、大阪府が最も多く、次いで兵庫県、青森県、北海道、茨城と比較的に多くなっている状況が見て取れる。で、実はこれ表には出てないんで、この間見せてもらったんですけど、幼稚園が認定こども園に変わって、今保育所は9割が満足してる、移って9割が満足してるってこう書いてありました。幼稚園の調査の報告書は表に出ないということなんですけれども、この間幼稚園業界の幹部の方とお目にかかってる時見ました。やっぱりこれも9割が満足してると出てました。27年に移行して1年経った後調査をしてみたら、幼稚園業界も移行してよかったが 90% を超えてた。ということは保育所も移って9割がよかった、保育所も9割がよかったって言ってるんだから、1年経った決算を見た今年が2年目ですから、今年随分悩む人がいっぱい出てくる。で、今年決断のできない幼稚園の先生、保育園の先生もさすがに来年度は、29年度はチャレンジするという流れが出てくるでしょうと。ですから、このタイミングで今日1年半経った今、どういうふうに子ども子育て支援法が動き出しているのか、これは幼稚園保育園がどう考えているのか、どっちに向かっていっているのかを正しく知っておいてもらいたかったかであります。次のページの右側ですね。ここいいかな。209ページの下の2っていうところですけど、右下、平成26年度認定こども園及び保育所の経営状況、26年です。要するにこれは、27年から新制度前の認定こども、認定こども園保育所に比べ定員規模が大きく、経常増益差額比率は 6.8%、 保育所の 1.4% 4ポイント上回る。保育所で資金が残り若干残ってたということであります。26年の決算データをもとに認定こども園の保育所の経営状況を比較したところ、認定こども園は規模が比較的大きく、平均認可定員数の保育所の 28.8 人多い 135.1 人となった。まあこれは過去のことなのでそうなんですけれども、そうだな、すいません、次のページの3、ごめんなさいね、マーカーが取れてるので。3、公定価格による収益性の試算の比較。ここからです。保育所が認定こども園に代わり1号の子どもを受けたらという話の話です。試算の比較、認定こども園は1号店を設定することで保育所に比べて大幅に高い収益水準となる。本省では認定こども園と保育所の収益性を比較するため、平成28年度、今年ですね、公定価格を用い試算した。各施設の定員は135人、従業員は25人とし、認定こども園に1号店を設定しなかった場合と1号店を設定した場合の2つのケースについて保育所を比較を行った。保育所の子どもは2号3号です。100人いて2号3号が今まで通り2号3号に、認定こども園に変わったら収入はどのくらい増えるんだ。これ制度ができる2ヶ月前にうちの事務局長の松本が試算をした、試み計算はした、それと同じことをここでやってあるんですけど、うちの団体では、今からもう1年10ヶ月ほど前に同じことを実はやったんです。でその話は何回か時を見て僕はしてるんですけれども、した。 それから1号の定員を設定したときはどのくらい収入が増えるのかっていうことが書いていきますねっていうことが書いてあります。試算1、丸 1号定員なしの認定こども園の場合、まず基本単価を比較すると認定こども園の方が単価が高く設定されていることから、認定こども園が保育所を、719万3000円上回る結果となった。次に加算を比較すると認定こども園が保育所を666万4000円下回っている。これは、所長設置加算や主任保育士専任加算と保育所しか査定できない加算が影響している。要は差し引き、ですと、基本分が720万ほど上回るけど加算を差し引いたら、その100万円ぐらい、結果として、もうちょっとか、試算1では認定こども園の収益の総合計は保育所を52万9000円上回っており、認定こども園の収益は保育所に比べると若干ながら高くなる。言ってること分かりますか。保育所が認定こどもに代わって1号を預からなければ、50万円台年間増えるだけだ。1ヶ月に5万円程度増えるだけだ。うちの松本が計算した式もほとんど一緒です。要は保育所が認定こども園というところに移りましただけでは収入増はそのくらいしかありませんということです。いきます。言いたいことはそこじゃないので、なお次のページのちょっと数字が並んでいるのは後で、下の文章でいきます。なおこの試算から除外した保育所のみを対象したチーム保育推進加算を算定した場合、保育所総合計は1億1437万5000円となり、認定こども園を497万9000円上回ることになると、試算結果はそうなります。このためには職員を配置しなきゃならないので、そんなに大きく増えたことには実はなりません。 ところが試算2、1号定員あり認定こども園の場合、これ上の表がそれを表しているんですけど、文章にすれば今から読む通りにこの表はグラフは表はなっております。後で今日はこの文章と読み比べてもらうと分かります。試算2の認定こども園は1号定員を15人、2号3号定員を120人、設定した定員は135人で試算しました。要は135人の認可保育所と、それを120の認可保育所部分と15人の1号部分をに変えた。子供の預かっている数は一緒だって言ってるわけです。135人は135人で、次のページ行ってもらうと、まず両施設共通している2号3号認定子ども園の基本分単価を比較すると、標準短時間認定どちらも認定子ども園の方が高い。これは1号店を含めると基本分単価の差額が1936万1000円と認定子ども園の保育所を大幅に上回った。これはですね、定員が140人定員単価と120人定員単価によるものなんです。保育所は定員が下がれば単価が上がっていくので、135人いたら140単価でもらうしかないんですけど、120人保育所部分は下げてきたので、同じ120人に対しても単価は上がってるんだということで書いてあります。さらに試算2では、ここからですね、1号認定の子どもを対象とした学級編成調整加算、加配加算やチーム保育加配加算を算定したことで、加算の合計認定子ども園の保育所は1342万1000円上回っていた。結果として総合計は認定子ども園が3278万4000円保育所を大幅に上回ることになった。いいですか。135人は135人なんです。児童の数は一緒なの。そのうち15人だけを1号という枠に変えただけで、3歳以上の幼稚園の子どもとして扱っただけで、何にも何にも補助金を取るんですけど、取ったら3200万円ぐらい収入増になった。我が国は大盤振る舞いですよね。待機児童解消には少子化だから、子どもにどんだけでもお金をかけるということなのかわからないけど、いいですか。27年にできたこの制度を1年運用してみると、数字だけ試み算をするとこういうことになります。子供がいるかいないかによって違うんだよ。これはあくまでいたと想定して135を15と120に分解してみたら、こんなに違うということを言ってるわけです。じゃあ地方でそういう縁があれば、さっき岐阜の40人ぐらいの保育所の話をしました。10人が1号の子供だって。 移っただけで収入が1千数百万増えたというのと同じことなんです。自動の総数は変わらないのに収入増につながるのですと。1号さんいれば、この計算は計算だけですから、今言ってるように。ただ計算根拠は福祉医療機構が計算したので間違ってはません。そういうことで認識してください。いきますね。また基本分担か予加算を含めた定員1人当たりの収益を比較すると、1号認定の子どもが263万8000円と2号3号認定の子どもよりも大幅に高くなっていた。つまり1号定員を設定することで認定子ども園の収益は保育所を大きく上回ると言えます。なお保育所にチーム保育推進加算を加えた場合は保育所の総合計が1億1437万5000円となり、認定子ども園との差は2727万6000円と縮まるが、この場合においても認定子ども園の収益の方が保育所を大きく上回ることがわかる。4. 認定子ども園の移行実態。1号定員設定により増収した施設は9割、移行施設の経営上のメリットが大きい。前哨の試算では、試み算では認定子ども園は保育所に比べて収益が上回る結果となった。そこで実態を確認するため機構が融資先で平成27年4月に保育所から認定子ども園に移行した23元に対し、移行した結果どのように経営上の効果が見られたかヒアリングを行った。これ23元の結果ですけれども、経営上の効果、認定子ども園に移行した施設が9割以上が基本分担価が上昇したことにより増収したと回答した。また移行に伴い1号店を設定した施設は約9割であり、ほぼ全ての施設で定員数を15人以下で設定していた。1号店を30人も40人も設けずに15人分だけ移したというところがほとんどだったと書いてあります。これは8ページ、次のページですか。これは公定価格上1号認定子どもの基本分担価が最も高い定員区分は15人以下であるため、単価の高さを意識し設定を行った施設が多いものと推察される。ヒアリングによれば1号認定の子どもの利用があった施設では増収の効果が顕著に見られたことのことであった。なお1号定員を設定した施設の中で従来の定員に加えて1号定員を新規に追加した施設は約7割、従来設定していた2号3号の定員を一部振り替えて1号定員を設定した施設、移行前後で総定員数の変化なしは約3割となっていた。要するに120人の定員の子どもたちを預かっているところが15人新しく1号を設定して135人にしますという園と、今まで135いたものを、ごめんなさい、120いたものから105と115に切り替えたという園と、そういう調査ですということがそこに書いてあります。4-2 運営体制について、1号店を新たに設定するなど定員数を増加させると人件費をはじめとする費用も合わせて増加することとなります。だから収入が増えた分全部利益になるということはないんだと。職員の配置が必要だと。その職員の配置が必要になりますと。ヒアリング先でも6割強の施設が定員の増加に伴い保育教諭など職員の数を増やしたと回答した。収入が増えると職員の配置が増える、最低基準上しなければならないので、どうしても職員を雇うんだ、この人のいない中に職員を雇うということができるかどうかも一つ判断ではあります。これは認定子ども園に移行することで保育の有無にかかわらず満3歳以上時の学級編成ごとの1000人の保育教諭1名以上配置しなければならないことや、必要保育教育数を超えて保育教諭を配置することが条件となっている加算、チーム保育加配加算等を算定するためと考えられる。また移行時に職員を新たに雇い入れなかった施設の大半は移行前から配置基準以上に職員配置を行っており、その中で対応することで可能であったため増員の必要がなかったこととのことである。これね、いろんなところで、保育園に講演に行くとね言われる。なんで幼稚園に来ないで行った時、保育所はなんで1号の分で15人増えたら1500万2000万も増えてその分が増益だって言うんだと。その園長先生の幼稚園の園長先生の周りの保育所は
1200万増えたら1200万増益になったっていう園長がいっぱいいたって言った。そんなバカなことがあるのかって言って幼稚園の先生が僕に質問されたことがあって、それは保育所が今まで職員を最低基準以上、例えば4人余分に抱えてたんです、3人余分に抱えてたんです。だから人を雇わずに、4人雇わなきゃならなかったのを1人しか雇わずに、入ってきたお金の4人分の給料を出すことなく1人分の給料で済んでたんです。なぜならね、保育所は定員の弾力化によって資金的余裕があるので、職員を余分に雇ってることの方が多いんです。日本中の保育園が最低基準ギリギリでやってる保育所なんて多分ほとんどない。余分に抱えてるので、その人数を計算上振り分けたら2人しか新規に取らなくてよかった、1人しか取らなくてよかったというようなことが起こってて、増収分増益に近くなった保育所がいっぱいあったんです。27年の決算を見ると。ですからそれは職員が余分にいたからだ。だからね、小池先生方、職員を余分に抱えてるのであれば、増えた収入1号を預かって増えた収入分で全部人件費に消えるなんてことはないんです。だから今何パーセント何割ぐらい余分に職員を抱えてるかによっては、ギリギリでやってれば増えた分新しく職員を雇わなきゃならないので、そんなに増収に増益になることはないんです。でも3人4人と職員が過剰にいるのなら突然変化します、財務は。同じ子供の人数で、なお移行に伴い増収したものの人件費が増加した結果、収支上は移行前とほぼ変化が見られないと回答した施設も 26%、 4件に1件はあった。要するに職員がギリギリの保育園が移行したら職員を入れなきゃならないので、収入増えた分だけ職員の配置基準ですから、なぜ増えるのかは職員を配置しなければならないので、人件費分を国が出しているということなんです、ということを言っているわけですね。しかしこうした施設からも、ここですね、しかしこう、これがさっきの岐阜県の先生が書いているところなんですけども、しかしこうした施設からも職員数の増加によりシフト調整がしやすくなり運営が楽になった、職員配置に余裕ができた結果、職員が休暇を取りやすくなるなど職場環境が向上した、増収分で登園管理システムなどを導入することで事務負担が軽減された、などの回答があったことからも、移行に伴い収益は増加したものの費用は増加した結果、経常増減差額が増加しなかったとしても施設全体としては有益であったと考えていることがうかがえる。今回のヒアリング結果からは経営面だけではなく運営面の効果も見られ、認定こども園に移行したほぼ全ての施設が移行メリットを享受していることが分かりました。これレポート出しているところがその辺のコンサル会社じゃないので、福祉医療機構という団体が出しているレポートだから、価値があるということであります。5番、移行にかかる課題への対応といってもですね、柳もうちの松本ももう1年10ヶ月前から同じことを言ってるんですけど、ね、僕らみたいな三流コンサルタント会社が何か言っても怪しいでしょ。でも福祉医療機構が言うと最もに聞こえる。で、5番、移行にかかる課題への対応、幼稚園免許取得にかかる特例期間、少子化等を踏まえると早めに移行するメリットは大きい。福祉医療機構は保育所に移行しろって言いたいんでしょうかね。収益の試算結果やヒアリング結果を踏まえると、保育所から認定こども園に移行することは経営上のメリットが大きいと言える。しかし認定こども園の施設数が保育所等に比べて少ない背景には、認定こども園の移行に対し躊躇するような課題があるのではないだろうか。考えられる課題の一つ目は、教育的な要素が加わることで現在の保育内容が大幅に変わる不安があるという点である。しかし両方連携型認定こども園は幼稚園教育要領及び保育所指導指針の統合して策定された両方連携型認定こども園教育保育要領、ごめんなさい、だめ、基本的な保育内容は保育所や幼稚園と大きく変わらないと言われている。今回ヒアリングを行った保育所から移行した認定こども園からも保育内容そのものの大幅な変更があったという声は聞かれなかった。それはそうなんです。保育園に教育がないとかいう人がいっぱいいるんだけど、もう幼稚園を上回るような教育がある
と言われている昨今なので、何も保育所が認定子どもに移ったからといって慌てることは何も保育所子どもたちを預かる上では問題がなかったということを示しているわけですね。それまで保育所として積み上げてきたものが認定子どもへ移行するによって変わる、否定されるものではないと心配する必要はないと言える、否定されるのではないかという心配はない。要するに課題一つ目は、ない。課題二つ目、職員の資格の問題が挙げられる。3歳以上児の学級担任となる職員は保育士資格と幼稚園教諭の免許がダブル免許が必要となる。しかし平成31年度末までに少ない講習時間で不足している資格を取得することが可能となる国の制度が特例が設けられており、職員の資格取得にかかる負担は少ないのではないか。前世のヒアリングにおいても回答した施設の9割は認定子どもへ移行する際、保有する資格が保育士資格のみの職員がいたとしても、移行していた大半の施設が移行後に免許取得に向けて職員を講習を受講させたり、資格についても移行できあたって大きな障害とはならない。課題2つ目も大きな障害にはならない。課題3つ目は事務作業の負担が増える点がある。確かに利用時間が異なる1号認定の子どもが加わることで活動行事内容を見直す必要があることや、直接契約となることで事務作業が発生するなど施設にとっての負担の増加することとなる。しかしこれらについては移行前に対応策を整理し、職員や保護者等への調整をしっかりと行うことで ICT の導入による事務負担の軽減を図ること、また先に述べた通り増収分を職員確保に充て職員1人当たりの業務量を緩和することでも対応可能との声がある。ヒアリング先の施設からは増収した収益を活用し、登園延長保育の管理と保護者への請求内容が連動したタッチパネル式のシステムを取り入れたことで、手書きで管理していた時と比べ事務処理環境が明らかに向上したとの声も聞かれた。またこうした施設運営における課題の他にも、地域ニーズとの兼ね合いが認定子どもへの移行における障害となるケースもあるだろう、例えば、どこでしたっけ、例えば現在待機児童数が多い地域では2号3号認定子どもへの対応は最優先に求められているため移行しにくいということもあろう。しかしながらそのような地域であっても将来的には少子化や地域の子育て家庭環境の変化により保育を必要とする子どもの利用が減少することも予想される。その際に保護者が就労していない1号認定の子どもを対象にできる認定子ども園であれば、地域のニーズの状況によっても柔軟に対応ができる。つまり地域のニーズがどのような状況であってもスムーズに対応できる体制をあらかじめ準備しておくことにつながるのではないだろうか。要するに過疎地域になっていくところほど保育所は認定子ども園に変わっておけば、1号の子どもを預かるというだけのことでその場を逃げていくこともできるよ。要するに最後の一つまでに残っていくということを一つの考え方にしていこうということです。で、終わりに本分析では認定子ども園と保育所の比較を通じ、認定子ども園に移行した場合経営上どのような効果があるかについて比較を行った。試算結果やヒアリングの結果を踏まえると、保育所に比べて認定子ども園は経営上のメリットが大きいと考えられる。認定子ども園に移行することで増収が見込まれ、増収の新たな職員確保やコンピューターの導入などの ICT を当てることで職員1人当たりの事務量が軽減されることとなる。その結果保育環境の向上や勤務体制の改善が図られ、施設全体の運営環境が向上し、利用者や職員が集まりやすくなるという良い循環が生まれると考えられる。一方で移行しなかった場合は、将来的に地域ニーズが変化した場合に対応が困難となり、前者とは反対の結果となってしまう懸念もあると言えよう、したがって長期的な視点で地域のニーズに柔軟に対応し続けられる施設であるためには、現段階で人材を確保し認定子ども園に早めに移行することが今後の施設の運営における有力な選択肢の一つとなることが考えられる。本レポートにおける試算、表等を用いた実際の試算を行っていただき、文中に記したヒアリング結果と合わせて今後の経営の参考にしていただければなどと書いて締めていらっしゃいます。今日はすいません、文章ダラダラと読んでしまいました。 読むぐらいならここにいなくて配れってね。でも、今お話ししたように子ども子育て支援新制度といわれる制度が27年にでき、1年10ヶ月ぐらいが、間もなく経過をします。でその中には、25年に前倒しをして50万人分の保育事業の子どもたちの保育を創出するという国策が安倍政権が出されました。その中で40万人は早々とクリアできると判断されて10万人分追加で50万になりました。企業主導型保育所を5万人分その中には入れます。これは地域の行政を通す必要がございません。大きな医療法人がもし皆さんの近所にあったらそこがそれに乗り出してくると皆さんとは激しい競争を行うことになる。まあ大病院の横に勝てるかという問題は、一つ相当難しい問題なんだろうなと思います。これを行政に言って需給が一致してるからあそこにオープンさせないでなんていうことはできませんので、そういうことができる可能性があります。でこれは逆に皆さんが医療法人とか特養の大きいところに持ちかけて、うちがその企業主導型の保育所をやるのでうちにその場所を提供しないかなどと話し込みに行ける縁を一つ作ることもできる仕組みではありますということを添えておきます。で、新しい制度ができ1年数ヶ月を過ぎた中に幼稚園業界も保育所業界も認定子ども園に代わって9割の人たちは、まあまあ満足をしたということでしょう。この1年かけて、保育ナビというフレーブルの雑誌で対談をさせていただいた幼稚園保育園の先生方、移行された先生方のコメントを聞いても総じてよかったということであります。で、でも落とし穴はいっぱいあるということであります。2号3号だけを預かる保育所が2号3号だけを預かる認定子ども園に移行しても60万円程度の、その資料の後に松本君が作った資料も続いていくんですけど、まあ229ページとか228ページとかっていうそういう下には書いてあるんですけど、要は福祉医療機構の試算とよく似た試算になります。定員の設定とかその辺が違うので違うんですけど、要は2号3号にしか持ってない保育所が2号3号しか持たない認定子ども園に変わるのはわずかの収入増にしかなりません。事務量は増えます。わずかっていくらか60万前後年間増える程度です。でも1号の子どもが10人15人という数になると、仮に10人になると100人定員の保育所を持っている人が90人定員の保育所になります。10人が1号になりますというと100人の単価で100人分計算するのと90人の単価で90人分単価計算をして10人分は1号であるのでは相当の収入の差になります。その時に増益になるかどうかは現時点で職員を過剰に配置している園にとっては莫大なメリットを生みます。定員の弾力化がなくなったとしたら、そのメリットが定員の弾力化を今までやってらっしゃって資金を残してきたそれに匹敵するような資金になります。そういうことを一つ一つお考えになりながら、まあ、総論でこれが正しいとかあれが間違ってるということは多分ないんです。ただ1年間、いろんな方たちとお話をさせていただいたんですけど、制度移行で移られた園長先生とのヒアリングをしてみると、まあ総じて移ったことに対するメリットをお話になります。今僕が聞いて回った範囲の中で失敗したとおっしゃった方は実はいらっしゃいません。ですからこの制度はそれなりのものなんだということが伺えます。で、大都市圏では、まあ、地域においてもしかして小規模保育事業を交付が一つ認めた後、あとを認めないっていうことに決められましたけど、市役所が認めるという市町村があるのであればサテライトで作られるべきだと思います。賃貸の物件でもできるし、で、幼稚園さんがそれをやってしまった後にそこにはもう出ていけない。ただいずれ少子化なので地域を間違うと、投資回分を回収できないなどということも起きます。ですから大都市圏と過疎地域では認定子ども園に対する子ども子育て支援新制度に対する考え方は微妙に違っているのだと思いますけれども、先ほど読ませていただいたように福祉医療機構のレポートではどちらの場合においても効果があるのではないのですか、 またここから大少子化社会に入っていく中では、保護者が2号で来てて突然、働く場所がなくなって1号になりましたという時に、そのまま1号に移ってもらう枠を持っているということは、それなりの価値を見出すでしょうと、その地域の中で、いち早く移った方が良くないですかなどという話も片側にあります。小池さん、泣き元がその辺にいないかな。20分とか15分喋ってくれって言って松本君がもしいればですね、この間松本君の講演を聞いたんですけど、九州で、220ページから223ページ、いわゆる資金使途の制限のところを少し押さえとけばいいのかなと実は思います。ただ来なかったらあと少し僕しゃべりますけど、今柳さん、司会の柳って言うんですけど、僕よりこの制度が詳しいので、今僕が喋ってバムの情報は読んだことがあった。
はい。
で感想は全く反対の意見でもいいんだよ。だから味方だからね。福祉医療機構のは煽ってる可能性があるっていうことなんです。
はい。読んでみて思ったのは煽っています。煽ってはいますけど、確かに、9割満足というところは多分正しいんじゃないかな。
はい。
はい、
じゃあ松本さん来たので、ちょっと来て、もう皆さん紹介したので、
何の話ですか。
ここ220ページから、200よかった来て223ページまで、認定5度目に変わったら、資金使途制限が、こういう通知で老人のとこ見るとこの辺までできるでしょうと、それから元来保育所の運営費にはこういう単価しか含まれてないけど、こういうやり方で資金がこうですねっていう、どうぞ。持ち時間15分、
すいません、どういう振りなのかも全く分からずにむちゃくちゃ言うなと思って今言ってるんですけど、220ページからということですか。はい。あ、220ページから説明しろということなので、なんでかっていうと僕が作った資料だからなんですけど、220ページからはですね、これはその前のページから219ページからが僕の資料というか僕が作った資料なんですけど、これはですね、全く今市内に認定こども園のない、市町村、まあ、市があって、そこで、保育園の方々が集まる園長会でですね、これから認定こども園に移っていこうかどうしようかっていうようなことを考えたいと、でついては、認定こども園に移ったら何がどう変わるのかを知りたいというので作った資料でして、なので桑田のここまでの話の流れとつながるのかどうか僕は分からずにちょっと喋りますけど、220ページを開けていただきますとですね、まあ、219ページに書いてあるのは基本的なことが書いてあるんですが、220ページに書いてあるのは、一番上に資金使途制限っていうのが書いてありまして、でこれはですね、何を言いたいかっていうと、220ページの一番上の四角で囲った保育所って書いてあるのと、それと221ページの一番下のところに四角で囲って認定こども園っていうのが2つ書いてあると思うんですけれども、ここで対比させてるんですね。で保育所の方は何が書いてあるかというとですね、簡単に言うと、いわゆるその3つの通知、資金運用通知というのが、左側220ページの一番上の表の中に書いてある3つの通知ですね。でこれに基づいて保育所っていうのは、まあ資金運用通知、お金の使い方が決まりますと、いうことです。でその内容をまとめてあるのが221ページのちょうど真ん中ぐらいにある、表ですね、がまとめてあるもので、保育所のですね要件、弾力運用の要件というのが5つありまして、それが220ページの弾力運用の要件って書いてあるところの1番、2番で その次のページの3、4、5と5つの要件があるんですね。でこの5つの要件のをどこまで満たしているかによって弾力運用の中身が違うわけです。で、221ページの表を見ていただくと、1番を満たさない保育所はそもそも弾力運用しちゃいけませんという、ことなんですね。1を満たさないというのは220ページの真ん中の点線の中の1番のことです。丸1から丸7で、この丸1から丸7っていうのは何が書いてあるかというと、児童福祉法に定められた基準が遵守されていること、または職員の配置等の事項が遵守されていること、人件費等の運用が適正に行われていること、給食が適正であること、うんぬんかんぬんと、まあ、要するに保育所なら当たり前のことが書いてあるだけなんですね。でつまり保育所にとって当たり前のことができてない保育所は弾力運用は認めませんというのがその、221ページの表の一番上、ということです。で2つ目は1番と2番を満たす保育所の場合には、例えば積立金としてはこういうものが積めますよとか、処遇改善等加算の、基礎分までは弾力運用ができますよとかって、まあ、そういうことが書いてあるわけです。で、全てを満たす場合、5つ全てを満たす場合には、例えば、積立金はこれですよ、目的外使用するときは理事会承認でいいですよとかっていうことがまとめてあります。例えばですね、積立金の目的外使用については1と2だけしか満たしてない保育所の場合は、所轄庁との事前協議が必要です。目的外使用の場合には、ただ全てを満たしている場合には所轄庁との事前協議がいらないんですね。理事会承認でいけるというのがこの、3つ目のところです。まあ、ここにはちょっと書いてないんですけれども、全てを満たす保育所の場合もう一つ大きなことがありまして、それは何かというと土地が買えるということですね。1と2しか満たしていない保育所の場合は土地が買えないんですけれども、全部満たしている場合は土地が買えるというようなことも弾力運用の要件に入っています。ただこの弾力運用の中でですね、今回、まあ、新制度になって注意しなきゃならないのは、221ページの5番のところに書いてある処遇改善等加算の賃金改善要件といずれも満たしていること、つまりキャリアパス要件の 1% のところですよね。あの 1% のキャリアパス要件が取れてないところは弾力運用 の一番大きいのはそもそもできないということです。要件が満たされてないということなの でこれが今回新しく入った要件なので一番厳しいところだと思うんですね。というのがまあ違うんですよということ。それから221ページの一番下の認定子ども園のところを見ると、実は認定こども園には資金使途制限がありません。自由に使えるんですね。でところが自由に使えるんですよっていう通知がないんですよ。認定こども園は自由に使えるよと言いながら自由に使っていいよと書いてある通知がないんですね。でそこに、ちょっと例として出してある平成28年熊本地震における FAQ というものを引っ張ってきてます。でここに何て書いてあるかというと、施設型給付費等から義援金を出すことは可能か、要するに認定こども園から熊本に義援金を送っていいかという話なんですけど、それに対しての答えとして、施設型給付というのは個人給付であるため法定代理事業であるに過ぎないので使途制限がないと明確にここに書かれております。ですから直接的にそういう通知が出ているわけではないんですけども、間接的にこういう通知が出ているので、まあ自由なんだねということですね。でそのことが説明するために実は219ページに書いてある下の図ですね、契約形態と資金の流れという、まあ、3者の関係図をそこに書いてあるんですけども、まあ、もうご承知の方が多いと思いますが、保育所の場合は委託費ですので利用者からお金が入ってくることは、まあ、もうほとんどないわけですね。ところが、認定こども園の場合は直接契約なので、認定こども園に入ってくるお金はほぼ 100% 利用者からの、利用料であります。これを、施設型給付っていって認定こども園は市町村に請求するわけですけど、それは、法定代理事料といって、利用者の代わりにもらってるだけ、代理でもらってるだけというのが認定こども園の制度なので、認定こども園の場合には 公費ではない、委託費ではなくて利用料なのでお金の使い方が自由ですということなんですね、というのがその221ページのところに書いてあります。で次のページで222ページに書いてあるのはですね、これは、今言いましたように認定こども園の場合には、自由に使っていいですよっていう通知がないんだけれども、間接的にそう書いてあるものがあったんですが、じゃあ本当に自由に好きなように使っていいのかというと多分そうじゃないですねっていう例として、222ページに実はこれ特養の通知なんですけれども、特養ではこういう通知になってます、特養の通知ではこんな風に書いてありまして、1番目の2番って書いてあるところなんですけども、施設指定サービス等に要する費用の額は施設報酬を主たる財源とする、施設の運営に要する経費など、なんかこれいつも読むたびに日本語が変な感じがするんですけど、経費など資金の使途については原則として制限を設けない、これも直接契約事業だからです、ただし指定介護老人福祉施設は老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームであることから、指定介護老人福祉施設に帰属する収入を次に掲げる経費に当ててはいけない、1番収益事業、2番法人の外への流出、3番高額な役員報酬と、つまり認定こども園は特別養護老人ホームと同じく直接契約であるわけですから、ですから自由に使っていいんだけれども、特養と同じ直接契約施設であるなら特養でこう言われてるわけですから、きっと認定こども園もこれをちゃんと注意した方がいいでしょうっていうことです。で、ですから認定こども園の場合も施設型給付として入ってくるお金の中で基本的には自由に使っていいんだけども、収益事業に使ったり、法人の外へ持ち出したり、高額の役員報酬に使ったりすることはダメですよと読んだ方がいいですねっていう話です。ただ今日のずっと今までの前半の話を聞いていただいてですね、保育所のお金はさっきから言ってるように自由にできないんですね。使途制限が非常に厳しくかかってます。目的外使用をするためにも、事前協議が行ったりとか、そういうことはいるわけですね。でも社会福祉充実段学の話は残ったら地域のために使えっていう話なので、社会福祉充実段学を本当に計画を立てて使おうと思ったら、保育所のお金を使おうと思ったら、まずこの通知変えてもらわないとダメだっていうことです、だって使うなって言ってるんですから、ここで使うなって言ってるのを、社会福祉法の方では使えって言ってるわけですから矛盾してるわけですよねっていうのが、これからの課題なんだろうと思います。それと223ページはですね、これは収入の算定ということでちょっと表記に誤りがあるんですが、一番左の白抜きのところに保育単価基本分って書いてありますが、すいません、公定価格の基本分です、これはですね、公定価格のなんか単価の話なんですけど、例えば保育所の方が、0歳児の単価って、地域によって違いますけど大体15、6万ぐらいですよね。0歳児1人当たりの基本単価って15、6万ぐらいだと思うんですけど、なんで15、6万なんでしょうっていう話です。なんで0歳児が15、6万で 1、2歳児が9万円ぐらいで、3歳児になると5万円ぐらいになって、4、5歳児になると4万円ぐらいになってって下がっていくんですけど、なんでなんでしょうっていうことがちょっと図で書いてあるんですね。で、例えば0歳児の単価の考え方っていうのは、例えば90名定員の保育所、これ認定こども園も一緒です。90名定員の保育所の0歳児単価っていうのはどうやって決まってるかというと、90名の保育所に90名の0歳児がいると仮定するんです。90名の保育所に90名の0歳児がいるんです。で、90名の0歳児がいると、その90名の0歳児を 1年間保育するためにいくら必要かを計算していくんですね。で、そうするとまず人件費分と事務費と事業費がありますと。人件費分っていうのは90名の0歳児がいるわけですから、施設長が1人いますねと、主任保育士が1人いますね、保育士は30名ですねって、30名なのがお分かりですよね、3対1だからです。3対1なので保育士は30名いりますね。で、それを全部合計するといくらになりますね、事務費としては電気代やガス代がいくらいりますね、事業費としてはおもちゃ代とか給食材料費とかそういうものがいくらいりますねって90人分を計算するわけです。で、それを全部合計してやると、右のイコールの下に書いてあります、90名定員の保育所に90名の0歳児が在籍するときの年間の必要額が分かるわけです。 で、それを12ヶ月で割って90名で割ったのが0歳児の単価になってるんです。そうやって計算されてるんですね。なので 1,2 歳児の単価を求めるなら 1,2 歳児は配置基準6対1ですので、そこの保育士30人というのが15人になるわけですね。90名 1,2 歳児がいるって仮定するわけですから、今度は90名の 1,2 歳児がいるということになると保育士は、15名でいい。じゃあ5歳児だったら 4,5 歳児だったら90名の 4,5 歳児がいるわけですから、配置基準30対1なので、保育士は3人でいいという話ですよね。だから人件費がそれだけ小さくなるので単価は小さくなっていくわけです。だから、0歳児の方が高いし5歳児の方が小さいと、まあ、こういうふうに決まってる。これを積み上げ方式って言って、実は、公定価格の中では認定子ども園も同じ考え方をしているわけですね。で、だから保育園の先生方はよく聞かれたかもしれませんけど、去年までの延長保育の、基本分の460何本でしたっけ、っていうのが、公定価格の中に入ってますって、言われてますよね。今別立てでついてないはずです。延長 の30万とかの部分だけが後についてるんですよね。ですからあれはこの積み上げの中で全部入っちゃってるので、ここの計算をする時点で全部入ってしまってるので、別にはついてないので、単価は前よりちょっと高く見えるんだけど、実際は前補助金でついてたやつが中に入っちゃっただけということで、あんまり変わってないというわけですね。はい、そこはそういう そんな説明でいいですか。はい、クワトがこれをどう展開していくのか僕は知らないので、勝手に受けます。いいですね。はい、そして224ページはですね、加算の内容と調整の内容を整理してございます。で、これ何のためにこんなことを僕が作ってるかっていうとですね、財務というか保育所のその収支を見るときに、例えばですね、皆さんご自分の保育園の先生、認定こども園の先生、ご自分のところの例えばですけど人件費が何パーセントぐらいかってご存知ですか。大体わかります。はい、でそれが高いのか安いのかって大体わかります。周りと比べてどうかという話もあると思うんですけど、僕は昔200人ぐらい園長先生がいらっしゃったところでこの人件費の話をした時に手を挙げてもらったら、ほとんどの方は 70-80% で収まってたんですけど、2人だけ 100% 超えてた方がいたんですよ。 100% 超えてるっていうのは収入で賄えてない人件費ですよね。過去のものを取り崩してるっていうことですけど、その人件費の比率を例えば見るときにですね、隣の保育園が何パーセントなのにうちが何パーセントという見方もあるんですけど、そうじゃなくって、この適算基準の中にこうやって積み上げたお金の中に人件費分がいくら入ってるかっていうことをちゃんと計算して、もらってる委託費の中に人件費分はこんだけしか入ってないのに、こんだけうちは人件費を使ってるっていうことになれば、財源以上に使ってるわけですから、それは苦しいわけですよ。だからもらってるお金の中に人件費がいくら入ってて、事務費がいくら入っててっていうことを分析することが大切ですっていうことがここでは言いたかったわけです。なので次のページの、加算の整理のところも そういう、資料として付けてある。で最後にもう1点だけ、225ページのところのですね、収入支出の構成というところで、先ほど言いましたように認定こども園は直接契約施設だということは、認定こども園では未収金が出てくるということです。保育所の場合には役所からお金が入ってくるので徴収不能ということは起こりえませんけれども、認定こども園の場合は徴収不能が起こるんですね、普通に。でそれが一体どれぐらいなのかっていうことを調べてみました。でそれが3番のところです。施設型給付に占める利用者負担額は大体 15% 程度だと思います、認定こども園において。でその中で年度末に未収として滞留するのはおそらく数パーセントから10%未満程度だと思います。そして平成19年度の厚労省のデータがありました。全国の市町村の保育料の徴収状況を調べて、そのうち滞納者数は全体の 4.3% だったと。すみません、これ福岡で作った資料なので福岡県はって書いてありますけど、4.3% で滞納額は全体の 1.7% なんだそうです。ですから 2,3% の滞納が起こるっていうことなんですね。 じゃあ認定こども園の方は1億円の収入があったらその 15% 程度1500万円程度は利用者からの収入で、1500万円のうちの 3% ぐらいが、徴収不能になる可能性があると考えると、年間で 4,50 万の徴収不能が起こる可能性があるっていうことです。徴収不能は未収じゃなくて取り切れない額っていうことですので、それぐらいの、収入に対したら0.5% ぐらいになるんですかね、になると思うんですけど、そういうものも認定こども園になるときには考えとかなきゃいけませんねということで、まあ、ちょっと古いデータなんですけど、古いデータしかなかったので、それを、ご紹介している、一応僕の資料はそういうことであります。はい、すいません。それを言ってほしかったわけですね。はい、222ページの、収入の算定の中は人件費と事務費と事業費しかそもそも入ってないんです、これ。ということは人件費、事務費、事業費以外に支出が必要なものって何がありますかね。それは固定資産を買ったりする支出、それから借金を返す支出、また事務費の一部ではありますけど土地建物の賃借料の支出、こういうものはもともと単価払いに入ってないんですね。なので、法律書の例でいうと225ページの一番上にありますように、支出のうちの 75% ぐらいが大体人件費で、事業費が 12% ぐらいの支出で、事務費が 8% ぐらいの支出で、残りの 5% で固定資産の取得支出や借入金の支払いなんかを行っているのが大体平均的な数字ですということをご紹介しているわけです。ですからもともと単価の中にはそういうものが入ってないのを出そうということは、それだけしわ寄せがいくわけですね、事業費とか人件費絶対。だから借り入れの額を考えるときにも満額借りればいいっていうことじゃなくって、借りたら返すわけですから当然、支出額をちゃんと見ていかないといけないですね、まあ、そういう意味の資料であります。はい、そんなんでいいです。はい、
失礼いたしました。
以上、終わりです。1時間喋らせてもらったですね。要はもう終わりますけど、今みたいに保育所に入ってくる運営委託費は建設費だとかそれから賃料だとかは元来入ってないんだと。入ってないのがどうして資金を残せたのか、定員の弾力化だった。でもその定員の弾力化も少子化の中でだんだん地方に行くと定員の弾力化が崩れていくでしょう。それは幼稚園が認定こども園に入り012歳を持ってしまう、企業主導型といわれる大病院がそういうものを作ってしまうということで、思いのほか早くに定員割れを起こす可能性は、職員の獲得も含めてですけれども起こす可能性があるんです。その時に再取得だとか代行時だとか固定資産の物品だとかっていう単価は元来入ってなかったということであれば、どうやって資金を残してきてたんだっていう程度なんです。今は平成10年から起こった定員の弾力化による資金の残り方が大きかったんですと。保育所はものすごいバブルが起こってたんだ。それが平成27年からの子ども子育て支援法の制定によって認定こども園という新しいルールで定員の弾力化以上のものとして資金をプールできる可能性がある、もしくは資金を獲得できる可能性がある、職員を雇う力がそこに出る、新しい血液をもらう可能性があるというようなことが今日僕がお話をしたかった全てではあります。ですからどうならどうだっていうことをここでお話はできはしないのですけれども、27年度からできた子ども子育て支援法が1年半過ぎたところで1年決算を組んだいろんな人たちにインタビューをしてみた。で文部科学省それから福祉医療機構の報告書を読み上げてみた時に、保育ナビの原稿はインタビューですから幼稚園保育の先生に対するそういうものを見た時に、新しい資金源を待機児童がいなくなり定員のが我を起こす瞬間前にいろんなことを考えなければ保育所が潤沢なうちに次の手を想像してみてくださいというのがメッセージの最後でございます。ですからいい話は9割悪いところが1割あるかもしれないというようなことは念頭に置きながらですけれども、お客様の保育園に対する支援、それから保育所の経営者の皆さんは、ご自身の園の将来の状況、過疎地域においても待機児童の地域においても福祉医療機構のレポートでは問題がないのではないですか、それは先ほど申し上げた公定価格の中に保育所の運営委託費の中に含まれている単価の中には30年後に建て替える資金がほとんどもともと残ってないという含まれてないということであれば、そういうチャレンジも含めて想像をする時が来ました。 で、あまり長く考える時間はもう残っておりません。31年度、29年度から31年度っていうところが一つの目安になるでしょう。東京オリンピックまでの間、たくさんの保育所が東京にでき、たくさんの保育士さんが日本中から東京に吸い上げられていく。住居手当が8万2000円ぐらい出るわけですから、月々地方から来た保育士さんには。そういうことも含めて、皆さんたちが考えなければならない足元について、しっかり考えていただければ。今日テーマは子ども子育て支援法が施行されて1年半経ちました、何をどう見て取れますかという話を、いろんな角度からお話をしたつもりでございます。日経新聞の、3面あたりに保育所が出てくる時代になりましたので、ぜひ、今日の話を少し心に留めてもらって、将来の経営の役に立てていただければと思います。長い時間ありがとうございました。